Meeting,
生産会で子どもたちが愛の言葉という初等教会の歌を楽しそうに歌っていると皆が教官の微笑みを浮かべました。5人の子どもを懸命に育てている母親が2番の歌詞に耳を傾けました。あふれる真剣の祝福と喜び、信仰と従順の教えは心に響くよう、優しい愛の言葉。不幸にもその母親はこう思いました。うちの子たちはそんな家庭なんか知らないわ。この忠実な女性とあらゆる人にお伝えしたいメッセージは、状況がどうであれ、あふれる真剣の祝福と恵みのうちにいつも生活することができるということです。私たちは時に真剣の力と教会の男性とを過度に結びつけてしまうことがあります。真剣とは老若男女を問わずあらゆる人を救い祝福するために与えられた神の力であり権能です。人は暖かい太陽の光を部屋に入れるためにカーテンを開けることができます。しかし太陽や太陽がもたらす光や暖かさを所有しているわけではありません。真剣の祝福はその賜物を行使するよう求められている人よりも無限に偉大なものです。現世と来世において真剣の祝福と力と約束を受けることは死すべき生涯における偉大な機会であり責任です。私たちがふさわしくあれば真剣の儀式は地上での生活を豊かにし、次の世で受ける壮大な約束に備えさせてくれます。主は儀式によって神聖の力が現れると言われました。
バ
プテスマを受け、聖霊を受け、定期的に聖餐を受けているふさわしい人には皆、神からの特別な祝福が用意されています。神殿は永遠の命の約束とともに新たな光と強さを与えてくれます。すべての儀式はイエス・キリストを信じる信仰を増して神と契約を交わし、契約を守るように招いています。神聖な契約を守るとき、真剣の力と祝福をいただくのです。自分の生活の中で真剣の力を感じたり、契約に忠実な教会員の中に真剣の力を目にすることはないでしょうか。新しい改宗者が許しと清めを実感しながらバプテスマの水から出てくるときに目にしています。子どもや青少年が聖霊の導きを感じやすくなってきているのを目にしています。神殿の儀式が世界中の義にかなった男女にとって強さと光の灯台となっている様子も目にしています。先月、かけがえのない男の赤ちゃんが生後1週間で他界してもなお神殿の結び固めの約束から大きな強さを得ている若い夫婦を目にしました。神殿の儀式を通じて慰め、強さ、守り、平安、永遠の約束が受けられるのです。ある人は真剣にこう問いかけます。真剣の力と祝福がすべての人にもたらされるのなら、どうして真剣の儀式は男性だけによって執り行われるのでしょうか。天使がニーファイに、神がご自身を低くされることがあなたにわかるかと尋ねたとき、ニーファイは正直にこう答えました。私は神がその子供たちを愛しておられることは知っていますが、すべてのことの意味を知っているわけではありません。真剣については私たちは多くのことを知っています。私たちは神がすべての子供たちを愛しておられ、人を偏り見られないことを知っています。主は男も女も主のもとに来るものを決して拒まれない。すべての人が神にとって等しい存在なのである。神の愛が神の息子と娘に等しく及ぶことをよく知っているのと同じように、神が男女を全く等しくは想像されなかったことも知っています。性別は現世及び来世の状態と目的にとって必須の特性であることを知っています。男女双方に神聖な責任が与えられているのです。私たちは主が初めから真剣を授ける方法をお定めになっていたことを知っています。真剣は最初アダムに与えられました。ノア、アブラハム、モーセは皆真剣の儀式を執り行いました。イエス・キリストは偉大な大祭司です。主は使徒を召して、あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んで聖任したのである。 と言われました。この時代にバプテスマのヨハネ、ペテロ、ヤコブ、ヨハネが預言者ジョセフ・スミスを通じて神権を地上に回復しました。これが天の御父が神権を授けてこられた方法です。私たちは聖なる神権の力が信仰や聖霊、霊的な賜物と無関係に働くものではないことを知っています。聖文はこう警告しています。神の賜物は多いので、これらの賜物を否定しないように進める。これらの賜物の与えられ方は様々であるが、すべての人の中ですべての働きをされるのは同じ神である。神権の儀式を行い受けるときにはふさわしさが重要であることを知っています。リンダ・ケイ・バートン姉妹がこう言っています。義にかなっていることが生活に神権の力を招き入れるための条件です。例えば世界中に蔓延するポルノグラフィーという疫病について考えてみましょう。神権の儀式を施す人はポルノグラフィーに全く関わらないように関わらないということがふさわしさに関する主の標準です。救い主はこう言われました。あなた方の秘密の忌まわしい行いを悔い改めなさい。目は体の明かりである。あなたの目が悪ければ全身も暗いだろう。誰でも情欲を抱いて女を見る者は心の中ですでに姦淫をしたのである。ふさわしくないまま生産の祝福やパス、容認の祝福、神権の他の儀式に参加することは、デビッド・エベドナー長老が言った通り、神の皆を乱れに唱えることです。ふさわしくない場合は神権の儀式を執行せずに、第一のステップとしてよく祈ってビショップのもとへ行き、悔い改めて戒めの道に戻る必要があります。義にかなった母親と父親が協力して子供を導く家庭には神権の祝福が豊かに注がれていることを知っています。しかし同時に、さまざまな環境にある人々にも神が同じ祝福を豊かに注いでおられることも知っています。ある母親が失礼にならないように気をつけ使いながら言いました。家族を物心両面で養うという重荷を負う者として、一人の子供を祝福してもらうためにホームティーチャーを呼ぶには謙遜さが必要です。そして洞察に満ちた言葉を加えました。私の子供を祝福するために準備するホームティーチャーにも同じ謙遜さが求められます。大官庁会と十二使徒委員会の会員の持つ神権の鍵によって地上における主の技が導かれていることを私たちは知っています。神権の鍵の一部は、管轄地域内において行使できるようステーク会長とビショップに授けられています。彼らは男性や女性を啓示によって召し、召された人々は指示を受け任命されることにより、委任された権能を行使して教えたり管理したりします。神権について知っている事柄はたくさんありますが、現世のレンズを通してでは神のすべての技について完全な理解が得られるわけではありません。しかし神は、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高いことを思い起こさせてくださり、時が経ち永遠の見地が与えられれば、物事をありのままに見て神の完全な愛が理解できるようになると確信させてくださるのです。私たちは皆喜んで奉仕をします。時折自分の飯に物足りなさを感じ、もっと要求してほしいと思うことがあります。別の折には解任の時を迎えて喜ぶこともあります。受ける飯を決めるのは私たちではありません。私はこの教訓を結婚して数年が過ぎた頃に学びました。妻のキャッシーと私はフロリダ州に住んでいました。ある日曜日、ステーク会長会の顧問の方から、ステーク会長会はキャッシーを早朝セミナリーの教師に召すよう強く感じていると言われました。私は言いました。困ります。うちはまだ子供も小さいですし、セミナリーは朝5時に始まります。それに私はワードの若い男性の会長なんです。彼は微笑んで言いました。大丈夫ですよ、アンダーセン兄弟。奥さんを召して、あなたを解任しますから。 そしてその通りになりました。誠実な心で女性に考えや関心事を尋ね、それに耳を傾けることは、人生に、結婚生活、そして神の王国を築くために欠かせません。20年前の総大会でエム・ラッセル・バラード長老は中央婦女協会の会長との会話を紹介しました。その時、伝道の準備をしている青少年をよりふさわしく備えるにはどうしたらよいかという質問が出ていました。イレン・ジャック姉妹は微笑んでこう言いました。バラード長老、ご存知のように教会の姉妹たちは意見を求められさえすれば良い提案をすることができます。何といっても私たちは彼らの母親なんですから。トーマス・S・モンソン大官庁は生涯を通じて女性の関心について尋ね、それに応じてきました。大官庁に最も影響を与えた女性はフランシス・モンソン姉妹です。彼女が亡くなられてとても寂しく思います。最近モンソン大官庁は自分のワードの夫を亡くした84人の女性から多くを学んだということを私たちに思い起こさせてくださいました。ビショップ時代の奉仕とその後の彼の人生に彼女たちは大きな影響を与えたのです。当然ながら宣教師の年齢条件を変更することについて祈りを持って決断する前に、モンソン大官庁は中央婦女教会、若い女性、初等教会の会長会と何度も話し合いの機会を持ちました。ビショップの皆さん、モンソン大官庁の模範に従うなら、皆さんの神聖な務めを祝福する主の導きの御手を感じる機会がはるかに増すでしょう。私たちの家族は数年ブラジルで暮らしました。到着してすぐに70人のアデルソン・パレーラと彼の弟でステーク会長会顧問のアディルソンに会いました。その後彼らの弟でフロリアノポリスステーク会長のアダルトンと、もう一人の弟でビショップのアデルモにも会いました。私はこの兄弟たちの信仰に心を打たれ、彼らの両親について尋ねてみました。彼らの家族は42年前にブラジルのサントスでバプテスマを受けました。アディルソン・パレーラはこう言いました。最初父は教会に加入して喜んでいるようでしたが、すぐに教会に行かなくなり、母にも行かないようにと言いました。アディルソンはこう続けます。母は近所の人の服を縫って子どもたちが教会へ行くバス代を稼ぎました。4人の男の子たちは一緒に1マイル以上歩いて隣町へ行き、そこから45分バスに乗り、さらに礼拝堂まで20分歩きました。子どもたちと一緒に教会へ行けなくなったパレーラ姉妹は、それでも息子や娘たちと一緒に聖文を読み、子どもたちに福音を教え、一緒に祈りました。彼らの質素な家は神権の力の豊かな祝福に満たされました。少年たちは成長し、伝道に出て教育を受け、神殿で結婚しました。神権の祝福が彼らの家に満ちました。時は流れ、独身になった母親のバニー・デ・パウラ・パレーラ姉妹は神殿に参入し、自身のエンダウメントを受け、その後ブラジルで3度伝道しました。84歳となった今、彼女の信仰は次の世代を祝福し続けています。神の聖なる神権の力は町立聖徒イエス・キリスト教会の中に見られます。ふさわしい状態で神権の儀式に参加するとき、主は皆さんの力、平安、永遠の視野をさらに大いなるものとしてくださいます。どんな状況にあろうと、皆さんの家庭はあふれる神権の祝福と喜びに満たされ、皆さんの周囲にいる人々はその祝福にもっと預かりたいと願うようになるでしょう。男性と女性、姉妹と兄弟、神の息子と娘である私たちは共に前進します。これは私たちの機会であり、責任であり、祝福です。私たちの究極の使命は救い主の再臨のために神の王国を備えることなのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。